願いします。さてスタジオにね、素敵なお客様にいらっしゃっていただきました。小林明子さんです。小林さんどうぞよろしくお願いします。もう一度ごめんなさい。
あ、よろしくお願いします。
はい、小林さんはね、この番組でもちょっと先日ねお話をさせていただいたんですけれども、江南大学の、生徒さんを学生さんをお連れいただきまして、僕のこう武道園でね、少しこう農業体験をしていただいたんですよ。でその時にねお越しをいただきまして、で、その時にこうお話を伺ってたら、細川町中で、細川中で古民家を改修して、でそこを、農村と都市の交流拠点にしたいんだというというようなことをおっしゃられてて、そして7月の21日に、イベントを開催されるということをお聞きしました。で、そんなそれどんなことをされてるんですか、あるいはこれからどんなことを考えておられるんですかというのを、直にちょっとお聞きしたいなというふうに思いまして、お越しをいただいたというわけなんですけども、小林明子さんという、名前だけでご紹介させていただいたんですが、改めましてですけれども、ちょっと小林さんから、自己紹介の方いただいてもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。私はですね、コーディネーション株式会社をしてます、小林明子と申します。本業は、お片付けなんです。なので、お家のお片付けだったり、それこそ高齢者施設にお伺いしたり、もう若い方からお年寄りの方まで、皆さんの暮らしのサポートをしたいと思ってお片付けの事業を始めたのがスタートで、そこから、大学の絡みもいろいろ出てくるんですけど、お片付けの延長に古民家がありました。
お片付けの延長に古民家があった、それがこう三木市の細川町、細川中であったということなんですか。
そうなんです。なるほど。古民家にたどり着いた、話からいきますと、これ自己紹介の流れからこの話で大丈夫ですか。
もうどんどん行きましょう。
農業フィールドワークという先ほどね、ご説明いただいた、西宮の大学生を農業体験しながらフィールドワークをする、そういう授業で単位が取得できるというものがあるんですよ。それの農業先を探してるときに、偶然出会ったのが三木市さんでした。もうどっちかというと拾ってもらったぐらいな感じで、本当にいい機会をいただきまして、でそれでも今年4年目なんですけど、お世話になって、で農業体験をし始めるのも、農業を通じて町と町をどうつなげられるかっていうのが大学の授業テーマなんですよ。なので農業したいのはもちろんなんですけども、いきなり農業で専業農家しましょうみたいなのはやっぱり難しかったりもするので、ちょっとずつ何が必要かなと思った時に、こう関係人口を増やしていこうという施策をどうしていこうかなっていう授業を絡めて、私自身も考えるようになった中で、いや農業に来てもらえる大人とか関係者を集めるためには拠点必要やなというので、空き家の改修、古民家の改修にスタートしたって感じですね。
じゃあまずはこう大学が先やったこと。
そうです。
なるほど。そのお片付けから大学にね、ちょっとこう分野が違うじゃないですか。というのはどういう こう取っかかりやったんですか。
そうですね、そのお片付けイコール暮らしの困りごとみたいなイメージが私の中であって、で西宮の方で暮らしの困りごとをどうやったら皆さんざっくばらんに話してもらえるだろうかと思った時に、いやここ相談窓口ですってオープンするよりも、喫茶店ですってオープンして、そこからみんなの困りごと聞いていこうというのがスタートで、でその暮らしの困りごとを地域にこう広げてたんですよ。例えば外でコーヒー入れるとか、曲がり喫茶店をやってみるとか、っていう中でこう地域に溶け込んでいっていると、なぜかその大学とかいろんな地域の人たちとのつながりが増えてきて、で、あ、なんか小林さん農業するらしいよみたいになって、
あれなんかこう知らんうちに農業するらしいようになってきた。
農業必要だなと思ってたんですけど、農業にどうやって携わろうかなと思ってた矢先に、大学の方からちょっと授業を受けてくれませんか、作ってくれませんかと。
すごい。へー。 すごい。
そうなんです。
そうなんですか。はい。農業に関しては、うん、特にこうご経験があったりとかいうというわけではなくて。
なく。
はいはいはい。でもその、農業従事者とのお知り合いがいたりとか、はい、いうということでそれをつないでいくわけか。
そうなんです。
へえ。
正直言うと従事者の方も最初お出会いもなかったですし、はいはいはい、ただこうあんまりにも暮らしが、はい、お金お金ってなるのもしんどいですし、はいはいはい、ただ何か食べるものとか暮らしていく安心という意味では、はい、何かそういうところとつながったりとか、はい、自分が役に立てるような役割を持つことと、うん、普通にお金を稼いで仕事をしないといけないっていうところの、うん、こういろんな両輪がある選択肢があってこれからはいいんじゃないかなと思っていたので、はいはいはい、それを今走り出ししてますみたいなことは言い続けてたんですよ。そこからのきっかけですね、
はいはいはいはい、その農業フィールドワークっていう、うんまあ、授業を担当されて、
はい、
そして、うんその学生さんたちをまあ、言うたらねあの農業従事者の方にこう、はい、つないでいくわけじゃないですか、
はい
ね、こう経験をしてもらって、はい、ということでそして、そうこうしているうちに、
うん
まあ、古民家とも出会って古民家とも出会うけど古民家って初めからなんていうのかな、はい、もうここ使ってください言うて言うような、うんまあ、出来上がってますっていうものじゃないじゃないですか、う
ん、もちろん、
ね、なリノベーションとかいうのが必要でしょう、
は
い、
そうですね、
はいはい、それでどうしたんですか。
それは、クラファンをしたんですけどクラウドファンディングですね、
はいはいはい、
でもその前の段階で、はい、空き家を借りれるということ自体が、はい、すごい一番のハードルなんですよね。部外者なのでこれもまた偶然なんですけど、はい西宮のお友達つながりでもともと私もその方とお友達になってたんですけど三木出身の方がいて、
はい
その方今滋賀なんですけど、
はいはい、
その方はあそういえば空き家あそこ実家あるなって言って連絡して、
はい、
ちょっとあの農業で行ってる関係で、はい、いよいよ拠点あってなんか地域にもっと開いていけるなんかをやりたいので家貸してくださいって言って、
はい、
そしたら母屋と離れがあって、はい、離れの方はからいいよって言ってくださったんで、
うん、
も
う
そこを借りて、
うんうんうんうん
でもう好きにしてって言われたので、
うんうんうん、
あの片付けからみんなで始めて
空き家やったいうこと、
はい、
あ
要は空き家とはやっぱ言わないですよね。あのちゃんとお仏壇があって法事の時には帰ってきますお盆には帰ってきますっていうお家って本来皆さんやっぱり認識として空いてるけど空き家にじゃない実家ですっていうイメージじゃないですか。なのでそこのハードルがまず意識的にはあるんですけど、まあ使ってない、まあその方も同い年だったので、
うん、
なんかその感覚をやろうとしている地域づくりのことはとっても理解してくれる方だったので、
うんうん、
そしたらもう小林さんに貸すわって言ってくださって、もう好きにしてって言って、
へ
ー、どんどん解体しました。
いやもう解体していっていうということだけど、まあどれぐらいかけて、だいたい、
そうですね、
どんな感じでそれ進めていったんですか。
それをやり始めた、お片付けの、はあはあやっぱ実家の家のものの量ってすっごいんですよね。なので物を出すのに、まあ、皆さん通いで来てもらってるので、
そうそうそう、友達、その皆さんっていうのは大体何人ぐらいなんですか。
いやもうバラバラですけど10人いたり3人いたり5人いたりを、もう1年ぐらいかけてゴミを出す。
待って、それは学生さんじゃなくて、
なくて
社会人の方で、でなそれどうやって呼びかけたの？呼びかけたっていうか、もう友達？
お友達とかに、はいはい、こんなんやるから手伝ってというのをお願いして、
はいはいはいはい、
やり始めましたね。
でもそれはもう自分の周りの人たち言ってたら、はい、もうご近所に住まわれてるとかではなくて、いろんなところにお住まいされてる、いろんな職業を持っておられるとか、そういうこと？
バラバラで、
はい、
要はその西富谷で地域活動をしてたのもあって、そこで地域活動とかやりながらいろんな人が関わってくれる中で、
はい、
リアルだけじゃなくってオンライン上のディスコードっていうのを使って、
はいはい、
そこでいろんなこうプロジェクト管理してたんですよ、
はいはいはい、
で例えば農業とか、
うん、
空き家とか、
うんうん
西宮のお祭りとか、うんうん、いろんなコンテンツが10個ぐらい私勝手にプロジェクトを動かしてたので、そうなってくると農業に関心ある人って意外と空き家に興味があったりしたんですよ。なのでこのプロジェクトを公開してるんで、今度こんなんやるよとかというのを上げていくと、あ、手伝いに行きたいですみたいなのがこうクロスしてくるんですよね、プロジェクト同士で。じゃないと私が一人一人この人とこの人つないでこうなってねってなると大変だから、そこでオンライン上にみんな興味あることを勝手に会話してもらったら、ミキの空き家で初めましてなんとかさんみたいな、うん、あのディスコードではよく拝見してますみたいな会話が生まれたりして、なんかそういう出会いがちょこちょこあのそういうバーになって、みんなが片付けをまずし始めてくれるようになったって感じです、う
ん、ディスコードって何ですか？
ディスコードって SNS なんですけど、それゲーム開発の時によく使われてるあれなんですけど、そういうなんか Web3 とか NFT とかそういうこうオンライン上のね、はい、コンテンツが出てきた時にちょうどそういうのも、はい、あ、スラックとかチャットワークみたいなイメージですよね、うんうんうん、
なるほどなるほど、うん、まあ、インターネット上における、うん、まあ、あの交流サイトみたいな、そんな感じをイメージしたらいいですかね、
は
い、
なので私の周りで集うプロジェクトに関わる人たちが、うん、交流できる場をリアルだけじゃなくてオンライン上も作った。
すげえ、すごいやん。
っていうのになってて、
何それ。お片付けだけじゃなくて、だからリアルなお片付けだけではなくて、はい、そういうネット上でもいろんなこう整理をしていったわけだ。
あ、そうです。あのなんかプロジェクトにやっぱなんか関わりたいって言ってるけど、どこに行ったら関われるのかわからないっていう方やっぱいるじゃないですか。なのでそういう情報を、うん、まあ、リアルで西宮で会ってる人もいれば、はい、リアルでは会うけど、はい、私のお友達とこっちのお友達は違うプロジェクトやってるんだけど、はい、直接こことここをつなぐっていうのが、はい、リアルでみんな集めるの大変じゃないですか、はい、なのでオンライン上でつながっといてみたいな。
素晴らしい。
っていうのではすいません、お片付けは1年ぐらいかけて、
はい、で、あ、そうそうそう、今お片付けの話だった。
そう
そうそうそう、1年ぐらいかけて
かけて、はい、でその後に、うん、クラウドファンディングをして、はい、どこまで片付けの後に回収をするかっていうので、うんうん、キャンプファイヤーを使って、うん、ちょっとお金を頑張って集めて、うん、回収をできるところまでやろうと、
うんうんうん、
4は、お家をじゃあ買いますとかでリノベーションに1000万かけますみたいなすると、なんか元も子もないじゃないですか、
うんうんうんうん、
せっかくね、あのちょっと気持ちのいいところに暮らしたいと思って引っ越してきて、うん、あれ都市部で変わる値段と同じ住居に住まなあかんの、ローン抱えなあかんのってなると、うん、なんかあれ本末転倒、またなんか暮らしに追われるやんってなるのが嫌なので、うんうんうん、そんな無理せずにできることだけをちょっとずつやってみようみたいな形で始めたので、
うんうんうん、
まずはゴミ出しにまずお金かかりますよね、
はいはいはい、
でクラウドファンディング結果100何万集まって、うん、結局手数料持っていかれたりすると100万切ってくるんで、うんうん、その中でできることは何だろうみたいなことをやってると、うん、やっぱり半分近くはゴミ代にかかっちゃう。
あ、そうなんやね。
なので早い段階で少しずつ自分たちで片付けをみんなしていくっていうのがいかに大事かっていうのをなおさら分かりましたし、はい、空き家を回収していく上でどういったゴミが散廃になって、どういったものを持っていけなくて、はい、処分できなくて困るんだっていうのもリアルに分かりました。
はいはいはい。
でさらにそこから自分たちで解体したっていうのは、うん、本当に手作業で家の中身だけ解体していったんですよ、はい、でも私はお片付けの人なので引き算をするんですね、はい、脳みその中でも、
うん、
だから何十年ずっと暮らされてたのってリフォームを繰り返されてペタペタいろんな壁紙貼ったりクロス張り替えたり、うん、フローリングをやったりって、うん、なんかもうこうペタペタ貼ってものなんですよね、
うんうん、
それを全部削ぎ落としたんですよ、
はいはいはい、
それをみんなで解体して、
はい、
そしたらまたそれもゴミになる、
はい、
どうしようみたいなのの繰り返しでしたね、
はい、へえ、なるほど、うん、で期間的にはどれぐらいかかるんですか？
でトータルだから回収で1年ぐらいかかったんで、トータルやっぱ2年ぐらいかかりましたね。ちょうど2年前のこの夏ぐらいに汗だくなって、
はいはい、汗だくなって、
あのあれ、ゴミを捨てるための、
はい、バッカンっていう
のかな、バッカンを読んで、はいはい、そこにひたすらみんなで運び込むっていうところをちょうどこの暑い時にやり始めました。
なるほど。でもそういうね、まあ こう苦しみの経験っていうのかな、はい、いうというのがあると、まあ、余計にこう結束力が固まったりするもんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、はいはい、だしこれはどうしていこうっていうのもまた次の課題で、うん、本来であれば絶対こういう利用の仕方がいいよね、うん、これで収益化していこうとかいろいろ考えちゃうとは思うんですけど、はいはいはい、だけどやってみて課題、うん、まあやってみないとやっぱ分かんないので、うん、先にこれで収益化だけを考えて、うん、これ通りにならへんかったらまたこれじゃあゼロになって結局また携わるのをやめるのかってなったら、うん、それ一番本末転倒なので、うん、やっぱりできるところから結局農業っていうのが頭の中にあるので、うんうんうん、農業との接点を空き家を使ってどうしていこうっていうところが原点なので、うんうん、その都度柔軟にやりたいこととかやれることを変えていった方がいいんだろうなと思って今進めているところです、
う
ん
う
ん
ね、はい、さあさあそしていよいよ準備ができたというような感じですかね、
は
い、
そうですね、
はい、もうそこを使っていただけますよというような、うんうん、そんな感じなんですよね、
はい、そうです。
それをどうなの、あの小林さんがこう直接自分で管理をして、うん、はい、そこを使っていくっていうふうにするのか、はい、それともどなたかこう管理をしてもらえるような方に入ってもらって、うん、はい、あのそれを使ってもらうっていうようなことを考えているのか、そのあたりちょっと掘り下げれます？
どちらかというと後者で、うん、やっぱり地域の方と連携してこういう使い方あるよねというのを一緒に管理できたらなと思ってます。
なるほどなるほど、
はい、私ももちろんあの農業で来たりとか、はい、月に何回か来てるんですけど、はいはい、もしそこをまずはあの、うん、要は公民館みたいな、うん、ちょっと開けた公民館ちょっとだけ有料で安くってみたいな感じで、はい、街の中に作ったみたいな感じなので、そういったところでみんなが好きなように、うん、あの公民館でなかなか収益化できない課題とかもあるので、はい、そこやったらもう好きなようにやってもいいよ、はい、みたいなスペースとしてスペース貸しから始められたらなと思うので、
は
い、
スペース貸しね、
はい、地域の方と連携できたらなと思ってます、はい、
うん、古民家風の公民館として、はい、いうということね、
はい、
でその公民館というのはその地域の中にあるけど地域の方だけのためにあるんではなくて、うん、もっともっとこう広い範囲 で、
ね、
いろんな方々に使ってもらえるような、うん、そんな感じにしたいという、はい、ということなんですね。なるほど、面白い、はい、じゃあそしたらですよ、うん、そのどんな利用っていうのが考えられるんですか。もうそれはもう皆さんにお任せ言うということになると思うんだけど、はい、その小林さんが大体こんな感じで使ってもらえたらなっていうのが頭の中にあるんじゃないかなと思うんですけども、はい、いかがですか。
やはりですね、うんうん、まずは農家さんと農家さんをつなぐ場所とかしたいんですよ、う
ん、農家さんと農家さんをつなぐ、
はい、
はいはい、
要はあの若い方もこちらに来られて研修されて独立している農家さんとかもいらっしゃるし、はいはい、でももうスタートしちゃうと自分のこととか自分の農地の管理でいっぱいになって、
はい、
なんか横との交流はどうなってるのかなって私もまだ全然把握できていないので、
はいはいはい、
なんかお互いに協力し合えることがあれば、はい、あの連携できたらいいと思いますし、
はい、
あの市としても取り組みを一緒に共有するような場所になれたらいいかなと思ってて、うんうん、でそこに郊外の人が遊びに来て、うん、その農家さんの話を直接聞けるとか、
うんうん、
ってなるといいなと思ってます。
もっともっと聞きたいね、もっともっと聞きたいんだけどちょっと時間の方が ね、だいぶ押しすぎたんで、
すいません、
いやいやとんでもないとんでもない、いやすっごい興味深いな思いながらこう聞かせていただいたんですけど、じゃあ今度7月21日にね、
はい、
まあ、いよいよあの、まあ、まあ一つのイベントとしてこう開催される、うん、ということを聞いてるんですが、はい、ですね、あのどんなことをされるのかおっしゃ、はい、あの教えてもらえますか。
そこではですね、うんうん、農家さん近くの農家さんがカフェやってらっしゃるんですけど、
はいはいはいはい、
その方にちょっと DJ をしてもらおうかな。
DJ DJ
レコード持ってきてもらっておう
お
う
お
う、リレーか音楽をかけてもら
う、よーよー言うて
ゆるくね、
ゆるく
でコーヒー飲みながら、うそういう農業に関わる方がちょっと交流できたりとか、
はい、
郊外の方がフラッとその何でしょう、イベントって感じっていうよりは、はい、やっぱりゆっくり喋れるような時間にしたいので、
はい、
そういうこう収納ちょっと興味あるなみたいな方にちょっと立ち会ってもらったりしようかなと思ってます。
時間的には何時から何時までなんですか。
そうですよね、11時からお昼の2時ぐらいをめどに、
11時からお昼の2時、ちょっと暑ないですか。
暑いなんかどうなんでしょう、暑いんですよ。
暑いよ、
どうしましょう。
いやいや、でところでその古民家ね、まあ、今回改装されて、で、はい、7月の21日に、まあ、イベントであの使われるところなんですけど、
うん、
だってそのあの建物の大きさ的にはどんな感じなんですか。1階が何畳ぐらい。
1階が何畳なんでしょうね、あれ、うん、30ぐらいあるのかな。
ほんと、こっちの
30 20
何間ぐらいあったのこれ。
え、
間取りで言うたら
間取りで言うたら全部で2階も合わせると3、うん、あ4部屋ぐらいありました。
あ、なるほどなるほど。まあその部屋をね使いながら1階も2階も利用して、まあ、今回そんなことをされるんですか。
そうですね。
なるほどね。
基本的には1階を使ってやります。
はいはいはいはい。でこれはあの参加はみんな自由なんですか。
自由です。なので、はい、時間の間にちょっと立ち寄って覗いてみようかな、うん、空き家どんな感じかなという方がウェルカムです。
もうたくさんの方があのお越しになられるとかもう問い合わせいただいたりしてるんでしょうか。
あ、はい、お友達がやっぱり遊びに来てくださると言ってるので。
あ、なるほど。
あのどういう風に進化してるのか見に来たい方ももちろんこう毎回ね、はい、作業手伝いに来られたわけじゃないので、はいはいはい、完成どうなってるのかなって気になってる方は遊びに来てくれますね、は
い、なるほどね。エアコンとかどうなんですか。
2階はあります。
あ、2階はね、だもう2階がもうみんな溜まり場になるかも分かりませんね。
溜まり場になるかもしれない。
はいはいはい。
でもやっぱりね、そういうのも含めて、うん、はい、そういう場所なんでね。
そうですよね。
暑いよね、みんなで水浴びでもするみたいな。
ああ
。でもいいと思うんですよね。
いいかもしれない。これね、興味を持たれた方はどこを見たらいいですか。あるいはこうどこにこうご連絡させていただいたらいいですか。
そうですね。うん、例えば地図で言うと、はい、Google マップの方では、はいはい、ナギ。
はい。
あの風に近いようなナギのナギ三木市空き家プロジェクトで検索してもらうとあの住所は出てきます。
うんうん、うん、へ、もうそれで出てくるんですか。 Google マップで、
はい、登録してます。
へ、すごい。
なのでそこにあのもう本当に自由に来てくださって予約とかはいらないので、あのなんかラジオ聞いてきましたって言ってくださるのだもん、それで十分です。
なるほどね。はい、もうコーヒーのご提供もあると。
そうですね、暑いのにね。
暑いのに、いやホットなんですか。
アイスしときます。
それではね、最後になりますけれども、じゃあ小林さんから聞いておられるリスナーさんに一言メッセージをいただけますでしょうか。
はい、三木市にお邪魔させていただいてたくさんのご縁をいただいて本当に感謝いっぱいです。何か本当に農業も通じて空き家も通じていろんなことでつながりが作っていけれたら楽しいことをしていきたいなと思ってますので、まだ今後ともお世話になりますのでよろしくお願いいたします。
はい、今日ねお忙しいところ、はい、もう また暑い中お越しをいただきましてありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
はい、小林明子さんにご紹介いただきました。はい、小林さんどうもありがとうございました。